おはようございます。2017年6月12日月曜日6時5分になりました。なんかまた涼しくなってきたというか、朝晩結構ね冷えますよね。で、日中もそんなにむちゃくちゃ暑いわけではないんで、なんか過ごしやすい梅雨変な感じですよね。6月でなんか5月のゴールデンウィークぐらいの感じのなんかいい感じの気候になってて、なんか朝晩はね結構ひんやりしてるっていうか、なんかまあまあそういう天気なんで、過ごしやすい時が長い方がいいですけどね。ただまあこういう時って普通じゃない気候なんで、本当まあ何度も言いますけど、まあ、こういうところにいるとね、京丹波町みたいな周りが田んぼやらで山ばっかしなんで、植物の変化というか大丈夫かなっていうのはやっぱ気になりますね。いつもちょっとなんかこう違うっていう、その緑の感じとかなんか木々の雰囲気とかなんかやっぱりいつもとはちょっと違うよねっていう感じがやっぱあるので、その辺がねこう気になりますね。もう特に北海道なんか本来梅雨がないところがやたら雨降ってたりするんで、そうするとまた農作物がね、生産量がやばいんじゃないかなと思って、まあそうなると輸入に頼らないといけなくなってくる。特に種芋とかがね今年よりも来年に影響したりとかするんで、まあそんなことを考えると、いろんな意味でこうリスクヘッジというか、いろんなことを考えないといけない世の中になってきてるんだろうなという気はしますけれども。さて、今日はですね、IT メディアから、ソフトバンクロボット企業ボストンダイナミクスとシャフト買収、 Google 親会社からということで、Google の親会社というか、まあ、持ち株会社という方が正しいのかな、アルファベットっていうのがあるんですけども、そこの傘下、まあ、要は Google グループになってるボストンダイナミクス、まあ、ここのロボットって結構衝撃的ですよね。なんか4本足でこう歩くビッグドッグって言われる荷物運ぶ用の、まあ、どっちかって軍事に使うような、エンジンで動くそのめちゃ重たいものをね、4本足でこうなんかロボ馬というか、なんか2人でこうカゴを担いでるみたいな、足だけみたいな、なんかそんな感じのねロボットで、それがねこけないんですよ。こいつがすごいことにひょこひょこひょこって歩いてるんです、歩いてるっていうかなんですけど、その横からつつかれようが、つるつる滑る氷の上であろうが全然こけないで運んでくんですよね。これがすごいなと思って、そういうロボット、他にも2本足で走るやつとかもあります。4本足でね、めっちゃすんごい勢いで走り回るやつとかもありますし、倒れてもすくって起き上がるとかね、いろんなロボットをこう作ってますけど、結構こうユニークなロボットですね。こう歩行ロボットとしてはかなりユニークなボストンダイナミクス。それからもう一つはシャフトっていう会社なんですけど、ここはベンチャーで、前にですね、NASA が、ロボットコンテストをやって、そこで優勝した、実は東大のグループ、東大からスピンアウトして作ったのかなの、ベンチャー企業なんですね。で、そういうところって本当は日本でこう立ち上げたかっただけれども、結局ですね日本じゃ出資してくんないんですよ、どこも。で結局、Google 参加、その、NASA のコンテストで優勝して賞金もらって、でもって NASA の研究しつつやったかな、なんかのプラス Google 参加に入って、やってたという会社なんですね。なので、まあ、ソフトバンクは今回買収することによって、まあ、日本系列に戻ったというのか、もうソフトバンク日本、まあ、日本は日本なんですけど日本法人だけども、こういうふうにどんどんこうグローバルな会社にすごい変わってきてますんでね。で、まあ、ちょっとこう気になるのが、一つはこうボストンダイナミクス、まあまあ、シャフトもそうなんですけど、まあ、どっちにしてもこういうところって軍事技術とかそういうものにやっぱこう関連してる企業なんですよね。 でそういうところが、まあ、ソフトバンクグループに入ってくるということが、どういうふうに今後コントロールするのかなっていうのが、やっぱりそのそういういろんな軍需産業とかとの関わりっていうのがやっぱどうしても出てくるし、で、まあ、別にこれはこういう企業に限ったことではなく、日本の、やっぱり製品って性能がいいので、軍用に、まあ、兵器の開発とかにこう転用されることってやっぱあるんですよね。なのでそのあたりって本当これからいろんなものがそういうことにこう関わってくるし、そこからこう外れるってなかなか難しくなってきてる。でまた一方でそういうところでこう研究開発をしていかないと、次の新しいそのビジネスとかいろんなものが展開できないっていうのもあって、これから本当そのあたりにこうバランスというか、どう考えていくのかって非常にこう難しいね、時代になってきてるんじゃないかなと思いますよね。で前まあ、IT の話ではないですけども、日本の年金のね、お金を投資して今運用してますけれども、あれもその投資会社に委託してやってたら、その投資先として確かナパーム弾かな、焼夷弾、あれを作ってるその軍事産業の企業への投資に使われてたというのが発覚してですね、果たしてそれはどうなのよっていう話になってきてるわけですね。まあだからそれどうなのよっていうのは、日本としてはそういう焼夷弾とかでその禁止する方向で確か条約に締結してるかなんかなんですよね。だからそういうのに反対してるのに、その年金の運用のその投資先としてそういうところが選ばれてるっていう、まあ確かにその投資会社に委託してるから選べないとはいえ、でもそこに無関心でいいのかっていうのはちょっとまた別の問題として出てきますよね。なのでこういうそのロボットとかそういうものも一歩間違うとというか、もう確実にというか、軍事にも使われる、兵器の開発にも使われるわけですね。実際ドローンとかって、まあ、GPS もそうですし、そうやって軍用の、技術が民間に誰でも広く使えるようになった技術の一つではあるんですよね。だからそういうものがこう、逆に民生品のところから軍事にこう転用されていくとかっていうことも起きてるんで、そういうところでどう考えていくのか、ちょっとねこう考え方が難しいところではあるし、でそうしないと今度また経済の問題とかいろいろこう出てくる。なかなかねこういう世の中としてはいろんなものが複雑に絡み合うような状況、まあ、グローバルになる、まあ、いわゆるそのインターネットとか、あるいはそのインターネットだけじゃなくて実際の物流関係ですね、ロジスティックでも、飛行機だとか船だとかいろんなものがもう進歩してきて、海外とのやり取りもどんどん物流も増えてるわけですよね。そうするとその中でいろんなものがその絡み合うがゆえに、気づかないうちに軍需産業の中にこう使われていってるっていうこともあるんで、まあそれがね回り回ってこう、この前もそうですけど北朝鮮のものと見られる無人飛行機なんかで使われてるカメラって日本製だったとかっていう話もありますし、だからそういうことになってくるので、それがこうどうするかって本当難しいところなんですけど、ただまあそういうこともね、いろんなこと考えながらいけなくなってきてる。単にこうね、どうコントロールするのが、どうしていくべきなのか、本当その複雑にいろんなものが絡んできていて、だんだん人間の手には負えなくなりつつあるのかなと、そんな気もしますけど、まあまあソフトバンク、いや本当グローバルなでかい会社になっていってます。さて、そんなところで今日は月曜日ですね、もう6月も真ん中になりましたけれども、ちょっと過ごしやすいのかな今週あたりは、なので、ちょっと疲れが取れるかなと なんかこの前からもう暑なったりなんだかんだで結構体がバテ気味なんですけど、なんか夏バテみたいになってたんで、うんとね、まあ頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。